耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第666回11月21日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。この新刊ラジオ、普段はですねビジネス書とか自己啓発書とかね、また文芸書なんかを紹介しているんですけども、今回は久々に完全なエンターテインメントの本をご紹介しようと思います。今回紹介します本がですね、新しいバカドリル、上下巻構成なんですけども、聞いてねピンときた方はね相当ヘビーな新刊ラジオユーザーです。そう、昔ですねバカドリルという本をねやったんですけども、それがですね新しいバカドリルという名前になって再登場しました。内容はですね、言うまでもありません、バカです。というわけでね、なんて紹介しようかなと思ったんですけども、なんと著者のねお二人が来てくれるということで、今回本編はですねお二人のね、インタビューでお送りしたいと思います。なおインタビューの内容は予告なく編集されることがございます。といったところで、参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。はい、というわけで本日は新しいバカドリルの著者である田中克樹さんと天久正和さんにスタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で早速なんですけども、お二人のプロフィールをですね、それぞれ順に伺ってよろしいでしょうか。
はい、
まず、田中さんの方から、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕自分で言うんですか。
あ、そうですね、はい。
1966年生まれでございます。
はい、
満42になりましたね。
はい、
でまあ、1985年に漫画がデビューしました。
はい、
あとは、平坦な没個性の毎日でございます。
いやいやいやいや、
じゃあ、相棒の天久のプロフィールでございます。
はい、僕も勝木さんと同じですね。ほぼ
ほぼ一緒です。
まあ年が2つ、はい、若いぐらい、まあ、40です
けど、はいはいはい、
まあ出身地も違いますね。僕は大阪なんで、はい、彼天久は四国の、
そうです、
香川県というところで、
はい、言うことも食べ物が美味しいところじゃないですか。
そうですね、大阪も食い倒れの街、
はい、
香川はうどんのみ、
そうですね、
の
みのみですね、
うどんのみですよね。
はい、ですいません不勉強で申し訳ないんですけども、お二人は一体どこで、てかどこから一緒にその仕事をし始めたんですか。
それはですね、まあ、二人とも、まあ、田舎に住む、
はい、
漫画家を志す青年でしてね、
はい、
で当時、まあ、漫画家になるためにはもう東京に行くしかないと。当時はもう東京にしか出版社がないので、打ち合わせするってなったらね、もう東京行くしかないじゃないですか。
はい、
でまあ、僕ら、漫画で、まあ雑誌や、まあ、賞なんかいただいてデビューすることになるんですけれどもね、もうそれと同時に上京っていう感じなんですよね。
うん、
で上京してすぐに、まあ、知り合ったのが天久なんですけどね。
でそこからその縁があって、2人でその一緒に出版をしたりとか、もしくは互いに励まし合ったりとか、そういった関係があったんでしょう。
そうですね、まあ励まし合いましたね。地方から出てきて東京の漫画家さん、まあ、ほとんどそうなんですよ、
はい、
やっぱり漫画家って東京の人が多いんですよね。その中で地方から出てきたっていうだけでもう分厚い壁があって、まずはね担当者との、まあ、言葉の違い、うん、文化の違い、ね、様々やっぱあります、
うん、そう、
僕らの中でこれは面白いと思ってるものでもやはり、東京に持っていくときいやこれはっていうピンとこないっていうかね、
うん、
なんかあんまりそういうことありましたよね。天久君
ありましたね、文化の違いはね。
なるほど、ちなみに僕は埼玉県出身なんで関東の方なんですけども、これ言ったら怒るかもしれないですけど、関西の人って僕は典型的な笑いが好きだと思ったんですね。
あ、ベタなね、
ベタなやつ、でシュールなのは逆に東京の好みなのかなと思ったんですけども、うん、今回のバカドリルを見た時に思ったのがシュールだなと。
ただですね、うん、僕ら関西からまあ東京来まして、はい、東京の笑いは当時でもやっぱシュールやったんです。でこれから漫画家として生活していかなあかんということで、
はい、
僕ら東京の笑いに合わせたんですね。
なるほど、
実は本当はベタなんです、うん、かなりエセ芸人な感性をしておりますよ。でもまあこれじゃやっていけんということでね、当時ねテレビでもあんまり関西芸人ってねそんなには出てなかったんですよね。 だからやっぱり東京とあの関西の笑いってかなり違ってたと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり東京の方が当時はやっぱシュールで不条理で、うんうん、あの僕はハイセンスなんやったんじゃないかなってなんとなくは思うんですけどね。さあ真久田君はちょっと違うかもしれないですけど、どうですかそこら辺は。
うん、やっぱあの東京のその、うん、当時だったら ラジカルガジベリンバシさんって、はいはい、宮沢明夫の ね、劇団があったりして、うん、そう、それは新鮮でしたね。でバカノリルもなんかちょっとシュールって言われてますけど、うん、結構ベタなネタ多いですよね。そうなんですよ、
まあ、自分らの中ではね、う
ん、なるほど。でそのバカドリルなんですけども、
はい、出ました、バカドリル、
はい、いや今日そのお話なんですよ。
あ、そうでしたね。
はい、このバカドリルを出版に学びに至った経緯をですね今回お聞きしたいんですけれども、これは一体どういった経緯で。
これは昔はある、フリーペーパーに掲載してたものなんですけれども、はい、その昔は、はい、なんせページが1ページしかあんまりないんで、4コマかあんまりページものの漫画描けなかったんですよね。なので1枚で、はい、まあ、絵があってそこにまあ文章があるっていうような添えられてるっていうものなんで、なんか成立させなきゃいけないっていうようなものを、まあ、当時書いてたんですけれども、はい、1993年か4年ですかね、バカドリルっていう本を、ね、うん、まとめて、はい、単行本として出版させていただいたんですけれども、
読ませていただきました、
はい、これがまあ十何年前、ほんで今回、うん、まあもう熟したということで、じゃ あ、 十何年前の同じようなタイトルでもう一回本を出そうかなっていうことで、はい、バカドリル上下巻出させていただいたんですけれども、うん、やっぱりせっかく書くんで新しくないといけないと、うんうん、内容も、はい、せっかく内容の新しさっていうのはすごい自信がないんで、自分らでまずタイトルにもう新しいってつけちゃえと、うん、いうことで、もうゴリ押しで新しいバカドリル上下巻というのがポプラ社から、はい、出させていただきます、はい、この度
で僕はそのポプラ社さんのご好意でですね、ゲラの段階でその作品を見せていただいたんですけど、
は
い、
あ、そうですか。
でゲラの段階で気づかなかったことを今気づいたんですけども、上巻が学生編で、はい、下巻が社会人編なんですね。
そうなんですね、はいはい、何が学生で何が社会人編かっていうことなんですけどもね。はい、まあ、これバカドリルの本の内容を、ね、説明するのは非常に難しいんですけれども、
難しいですね、
まあ、ドリルって一応ついてますから、なんとなく何でしょう、まあ、参考書的な、
そうですね、
まあ、世の中にこうハウトゥー本みたいなのとかあると思うんですけどもね、はい、なんかこう図解で説明したようなものとか、はい、例えば進化図なんかあったりしますよね、
あります、
猿から人間になるような、
はいはいはい、
あれは実際猿から人間になったっていう過程じゃないですか。
なるほど、
ね、今はとりあえずダーウィンの進化論っていうのが、まあ、定説となっておりますが、はい、果たしてそうかと、このバカドリルの中の、そのコンテンツにもある、はい、新しいちょっと進化論があるんですけれども、
はい、そうですね、目次にありますけども、これですね、はい、モーフィング進化論、
モーフィング進化論っていうのがありますね。
ページを開いてですね、はい、これが伝えられないのがすごい悔しいですけどもね。
そうなんですよね、まあ、とりあえず猿じゃなくて魚でもないし、何やったらいいやろうということで、さまざまな、まあいいやろうって、どんな論があるんやろうということで、さまざまなものから人間になるいろんなパターンをご用意させていただきました。
うん、はい、そうですね、結構これは。
まあ例えばですね、鶴の求愛から人類になったかもしれないと。ないですね、まあそんなことは、多分ないんでしょうけど、わからないこと多いじゃないですか。まだまだ宇宙の秘密っていうのはね、解き明かされてませんよ、はいはい、びっくりするような進化論があってもおかしくないなと思いましてね。例えば四の字固め、はい、いや万字固めか、万字固めから人類になったかもしれない、まあ、あらゆることが考えられると思うんですよね。それはまあ僕らなりにちょっとピックアップさせていただいて、ドリルの本の中に収めさせていただいてるんですけれども、もちろん伝わったかどうか分かんないですけど
絵で見ていただくのが一番ですね。
ね、もうね、正直ね、買うしかないと思うんです。
そうですね、
これは、うん、もう分かんないでしょ、
分かんない
ですね、もうモヤモヤがすごい溜まると思うんですよ。
はい、
これがたった1260いくらで解決する、このモヤモヤが、
は
い、なるほどと膝をポンと叩く日がやってくると思うんですよ。うん、
まあ、気になったのがですね、あともう一つ、はい、お聞きしたいんですけども、いわゆるこういった面白いもの、お笑い要素とかギャグ要素とか、特にギャグ漫画家の人とかはよく連載を続けてると辛いと いう話を聞いたことがあるんですね。あで制作 の, その苦労話とかはありますか。
やっぱ辛いのは、うん、高みを目指すからやと思うんですけどね。
高みを目指す、
ね、はい、辛いのは、うん、面白くなるまで頑張るからだと思うんですよね。
あ、
うん、そうですね、あんま苦労ないですよ、うん、本当に淡々と
淡々とね
やっと、うん、ね、
穏やかな表情で
穏やかな表情、
穏やかな表情で描きましたね。
基本的にやっぱ 絵で浮かんだりするんですか、それともなんかこうイメージで浮かぶんですか。
いや、この本に関してはコンサートで例えると歌う曲だけもう決まってて、はい、あと自由に歌えやいい、うん、というか読者にお任せ最後は。
、そうですね、
うん、想像してくださいというような感じでしょうかね、うん、
そうですね、今回この新しいバカドリブはとても読みやすかったのでですね、うん、僕含め多種多様なこうリアクションがありましてですね、基本的にはどのページで笑うかというのがですね、僕らはその観察してたんですけど、
そうですか、
まあ、基本的にみんなページめくった段階でこう失笑か爆笑のどっちかなんですけど。といったお話でございます。はい、でだいぶですね、時間も経ってまいりましたので、はい、最後に、お二人からですね、新刊ラジオのリスナーに、メッセージをいただければと思います。
まあ、読んで自分なりのそのやっぱり妄想を走らせてもらえれば、なんかこう、バカドリルがより楽しく読めるようになると思います。あとそのやっぱ14年ぶりで、当時なんか高校生だったりとか中学生だったりっての人が多かったと思うんですけど、でもそういう人たちも30代になって、で、まあ、懐かしい感じになってると思うんで、
はい、
まあ、軽く笑っていただければ、割と本当前の不安の人のために結構変えた気持ち、
それも子供も小学校高学年になるともう理解できますから。
親子で読んでいただければ。
テイスト自体は確かに前作と変わってない、
うん、そうですね、うん、基本的に変わってないんですよ、
はい、うん、というわけでございまして、著者のお二人、田中克樹さんと天久正和さんでした。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、というわけでね、バラエティ番組のように大変楽しいトークでございました。では改めて書籍情報です。新しいバカドリル上下巻、田中克樹、天久正和著、ポプラ社より各税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたバカドリルいかがでしたでしょうか。インタビューの途中でですね、まあ、買ってください、買わないとわからないですよなんて話があったんですよ。あれですね、別に宣伝文句じゃなくて本当です。これはね、目で見ないとわからない。今日ほどね、これが音声番組だって悔しいと思ったことないですね。普段の新刊ラジオみたいにですね、なんかためになる本とかわけじゃないんですけども、ぜひですね、笑うために、そしてなんかこのシュールななんかね、感性をね磨くために、あ、ちょっと嘘つきました、ちょっと無理やりでした。でもね、なんかこう感性磨かれた気はします。はい、というわけで、あのコーナーです。
はい、どうも石橋優です。またまたフィービーの CM に参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、もう早速なんですけれども、ご紹介したい本がございまして、はい、こちらです。
3000人のユダヤ人にイエスと言わせた技術。
はい、
来ましたね、
来ましたね。
これすごい今ネットでね大人気なんですよね。
そう、売れてるらしいですね。
はい、でネットの大人気でですね、まあちょっと先に僕言っちゃいますけども、
はい、
出版各社から集まったベストセラー編集者6名が、
はい、
満場一致でね、最優秀賞に推したという、
お、
業界からも評判がいい本なんです。
すごいですね。
はい、でこれが一体どんな本なのかっていうのを今日はですね、なんと石橋さんにやってもらおうかなと、うん、何かわいい声出してるんですか。
おっと、来ましたね。
はい、
まあじゃあ今日は私がちょっと紹介をさせていただきましょう。
はい、
こちらの本ですね、まあとあるビジネスマンの方が、とあるユダヤ人の方と出会ったのをきっかけにですね、交渉術に目覚めていったというような、まあバックボーンがあるんですけれども、外人さんを相手にですね、交渉をしていく、ビジネスを交渉していくっていうのは非常に難しいことなんですけれども、
はい、
それをですね、どうすればそれができるのかという部分を、体験談を交えて書いてあるんですね。またこの体験談が非常に面白くて、まあ、サクサクと読めちゃう感じなんですけれど、まあ言ってみればこう外人さんの文化を知るっていうことですね、うん、そういうことを知っておくといろんな交渉もしやすくなるよっていうことが、うん、その体験談交じりで話されているというふうな感じになっております。
そうですね、最初のこれ著者のね、マーク富岡さんが実際にこう体験したことなんですけども、
はい、
英語がねそんなできなかったらしいんですよね。
そうですね、トイックで320点、
通ですよね。
普通です、ね、ものすごく普通です、ね、
普通に僕らレベルじゃないかという
かもしれないですよこれは、
はい。というわけでですね、まあ、交渉術とかその、まあ、英語とか苦手だったんだけども、はい、大事な出会いをきっかけに、まあ、交渉術に開眼したという
ですね。でも今や世界76カ国でビジネスネットワークを持っているというような。
そうなんですよね。なんかやっぱ人間変われるんだなと思うんですよ。
すごいですよね。
この本に書いてる技術そんな難しいことじゃなくてですね、はい、結構、まあ、当たり前と言っては失礼ですけども、はい、できること、はい、でかつこれがですねそのマークさんのなんて言うんでしょう、この自分の体験の方がやっぱり読んでて面白いので、あ、まあ、読み物としても楽しめるしと、
はい、
まあ、人気の秘訣がすごい分かる本です、
はい、
で本の宣伝ばっかりしてたんですけども、
はい、
そうオーディオブックになったんですよこれ。
あ、忘れてました。
いや忘れんな忘れんな、はいはい、あなたは忘れんな。
そうですね。
というわけでですねこちらのオーディオブックね、結構いい本をねオーディオブックにしましたので、まあ、間違いないと思います、
は
い、
ではそれはどのように。
はい、まあ、フィービーで打てるんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
はい、
フィービーとカタカナで検索していただくか、してですねこのフィービーをねそろそろブックマークとかね登録してくれればなと、言い過ぎちゃったのでちょっと今日は訂正にお願いしますと。
お願いします。
はい、あんまり書かなかったですね。
ですね、
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
海外一度も行ったことありません石橋優でした。
あ、意外ですね。
あ、そうですか。
海外生まれかと思ってた。
全然
失礼だ